今日は箴言の一章です。このところには神に聞き従うということが語られています。一節にソロモンの箴言と出ているわけですけれども、おそらくこの著者はソロモンではないだろうか、あるいはソロモンのような心を持った人が書いたのではないかと言われています。箴言というのは何かというと、格言とかまた戒めというような意味があるわけです。二節のところにも知恵と訓戒、そして悟りの言葉とあるわけですけれども、特に聖書に記されているということは、神様が私たちに教えようとしておられる、神様からの忠告と理解することができると思います。四節に浅はかなものを賢くし、若い者に知識と思慮を得させるためのものとあるわけです。浅はかなもの、目先のことしかわからない、もっと先のこと、永遠のことを考えることができないものを賢くする。若いもの、まだ経験が浅い、よく分かっていない、そういうものに知恵を資料を得させる。また五節には聞いて洞察を深めとあるわけですけれども、神様の言葉を聞くことによって深く考えることができるようになるわけです。それがこの箴言の目的ということになります。そしてこのことを集約するならば、七節に主を恐れることは知識の始めですから、一番大切なことは何かというと、主を恐れるということであるわけです。この聖書の主は太字で書いてあります。これは全能の神という意味があるわけです。すべてのものを創造された、その神様を恐れることが実は知識の始めとなる。私たちはまずこのことを心に留めなければならないということであるわけです。十節に、罪人たちがあなたを惑わしてもそれに応じてはならない。十五節に、我が子よ、彼らと一緒に道を歩いてはならない、彼らの通り道に足を踏み入れてはならないとあるわけなんですけれども、実は詩編の第一編の一節に、幸いなことよ、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人という同じような言葉が出てくるわけです。罪人といっても決して犯罪者という意味ではなくて、むしろ神様に逆らい、自分勝手に生きる、そういう人に応じない、一緒に道を歩かない、主を恐れるということを第一としていく。それは19節に不正な利得を貪る者の道とあるわけなんですけれども、不正な利得、まあ悪いことをして利益を得るというようなことではあるんですけれども、これはまた不正にも使われるという意味がまたあります。まあ簡単に言えば、もうこの世のものということであるわけです。この世の宝を自分のものにする、貪っていく。しかしどうなるのか、19節の最後には魂を取り去られるとあるわけです。まあイエス様はこの一人の富んだ人の話をされました。収穫の時となっていっぱい取れて、そしてもう蔵まで建てようと、 もうあとは安心だといった時に、なんと天から声がして、お前の命は今日限りだと捉えてしまった。私たちは人生のその先にあるものが何であるのかということを考えなければならないわけです。20節に、知恵は大通りで叫び、広場でその声を上げとあるわけなんですけれども、この知恵は言うなれば神様を見出す救いの知恵ということであるわけです。その知恵が大通りで叫ばれて、広場で声を上げる、救いが伝えられていくということであるわけです。新約聖書には神の知恵であるキリストとパウロは言ってる言葉が出てるわけですけれども、言葉は人になって現れた、私たちはこのイエス・キリストの救いを知るものとなったわけです。そして私たちの一つの使命は、この救いを他の人たちに実は伝えていかなければならない。22節に、浅はかな者よ、お前たちはいつまで浅はかなことを愛するのか。この世のもう本当に限りのある目先のことだけのものにとらわれて、それを愛していっていても、魂が失われてしまったら何の得になるのかということであるわけです。23節には、私の叱責に立ち返れ、それはもう悔い改めて神様のところに来るということであるわけです。そして、お前たちに私の霊を注ぎ、私の言葉を知らせよう、私の霊、聖霊を注いで、そして神の言葉を知ることができるように導いてくださる。このことはペンテコステの時に始まって、すべての人に神の霊が注がれ、神の言葉を理解し従う人たちが起こされていったということであるわけです。しかし29節に、彼らが知識を憎み、主を恐れることを選ばずという言葉が出てきます。神様の救いが伝えられていくわけですけれども、しかしそれでも主を恐れることを選ばない者たちもあるわけです。このことは32節に、浅はかな者の背信は自分を殺し、愚かな者の安心は自分を滅ぼす。この世のことしか考えない、そしてまた神様に背いていく、それはもう自分を殺していってしまう、神の知恵に欠けてしまうし、またその知識を29節にあった憎み、反対するならば、それは自分を滅ぼしていってしまう。33節に、しかし私に聞き従う者は安全に住み、災いを恐れることなく安らかである。私に聞き従う者、神様は私たちにそのように言ってくださっておられるわけです。神様の言葉に聞き従う、その人は安全に住むことができる、そしてまた安らかである。私たちは絶えず神様の御心に聞き従って、そして平安を与えていただき、また神様と共に歩ませていただく人生とさせていただきたいと思います。